ない命は一つもないよ、あなたが必要だよ。
ヒムネジャー神戸 FM YY。将是你的知心朋友。頑張ろう神戸。
ラノカイワイワイ by ネットワーク永田。
この番組はプロジェクト M の提供でお送りします。
はい、ネットワーク永田、石倉太蔵です。
はい、そしてお隣は、
はい、同じく石倉悦子です。
はい、そして今日のゲストですよね。
はい、私は映画港に火が飛ぶプロデューサーの安西洋です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そして前にですね、これは分かるんですよね。クララベーカリーさんですから今朝焼きたて。
焼きたてです。
ありがとうございます。
一本目焼いたんちゃうんですよ。
でしょ、なんかボカッとしております。はい、クラルで焼いていただいた、はい、パンの名前わかりますか？
これね、ジャムとね、ウインナーかな。
はい、当たり。
私の大好きなパンです。はい、当たりです。
そしてお隣になんかロックケーキみたい、ロッククッキーみたいなのがあるんですが、これアンさんのですよね。
はい、これ私の90歳になる母が作りましたオートミールクッキーです。
まあ、なんとオートミールクッキー、
はい、すごい。
最近流行りじゃないやつないですか、オートミール。
これが横にあるのが、これ、はい、人参ケーキ。
おお、サロットケーキ。すごい。
90歳のお母さん、
お元気ですか？はい、
元気にしておりまして、これ2つとも私が小学校の時から食べている話です。
前の映画でね、はい、ここの基礎にあるということ、すごい綺麗なお母様なんですね。
木村みどり子さんに演じていただいてはいるんですけれども、あそこまで、
いや
すいません、こんなこと言ってる。
でも本当になかなかね、厳しい父と、そしてなんかそれをすごい全部こう組んでくださるようなお母様ですね。その方が親になって小学校の頃からこんな洒落たもの
すごい長い歴史が
ですね。僕小学校こんなの食べたことない。
なるほど。まあでも今はね、こういうパン屋さんをやってますから。はい、石倉さん、太蔵さん、はい、このアンさんとこんなにお親しくなった何かきっかけは何ですか？
きっかけ何なんでしょう
ね。何やったんやろういう感じですかね。
私ですよ。
はい、私ですか？
こっから流れてる
はい、こちらの方ですね。じゃあお願いします。
ですよね。
はい、そうですね。はい、あ、そうなんですね。はい、
詳しいところはわからないけど、私は心の傷を癒すということっていう、うん、テレビでずっと見てて、うん、それで永久保存版にしてるんですけども、うん、
録画した分を、
はい、そうです。
永久保存版
で何とかね、はい、もう本当に次男さんになるんですよね。はい、お兄様の精神科医のね、お兄様のね、すごい阪神淡路震災の後の皆さんの、うん、フォローっていうんですかね、寄り添ってね、うん、仮設のところへ行ったりとか、うん、それでずっともう感動してたんですね。うん、しかも西市民にお勤めだったので。
そうですね、そういえばそうですね。
そうなんです、我が家から見えてるから。そうなんです。うん、で私も昔西市民の保育所で勤めてたこともあって、あ、なんかすっごいもうね、ご縁の深いものを感じて、うん、ですよね、フェイスブックで見つけさせていただいたんでしょうかね。それでね、すぐにもお友達申請を厚かましく、
すごい積極的な方だった。 突然あの来た時はどう思われたんですか、ね、
あの石倉さんのご夫婦は、うん、あの僕もあの何て言うんでしょうか、男はつらいよのところで、はいはい、あのもうご存在をよく知っていて、
あ、
そうです、あ、な、あれってこの人ってあのモデルの人だわっていうので私の方がなんかすごくなんか、いや、なんかわっと思って、それで、はい、すぐにありがとうございますということでお返しした記憶があります。
それはちょっと忘れてたかもしれないですけど、
はいはい、いやだけどあの現代って、最近はね、はい、選挙なんかでネットの公罪も言われますけど、
はい、
こう遠い人とか絶対に会わないような人っていうのでも友達になれるってこともあるんですか、
ね、私ちょっとね、あの、
うん、結
構すぐ友達、うん、いろんな方となんか主人のラリー仲間の方と、
はい、
うん、勝手にこうなってて、その人すごい人なんやでみたいに言われたり、
ね、
もうすごいあの積極的なんです。
積極的、あの、SNS のすごいあの使い手なんですね。
どう、そんなには分からないですけど。
でもやっぱりあの男は辛いよっていうふうにアンさんにも言われましたけれど、まあ、永田の寅さんが隣にあのその映画のことについてもご存知だったんですか。
はい、あのこれあの、よく知ってまして、ちょっとこれも経緯があるんですけど、もともとあのまあ、うちの亡くなった兄の親友である名越康文さんという精神科医がいらっしゃいます。
映画で出てこられたあの感じの方
も、いや、あの感じ、まあ、あの一応あの人がモデルではないことをみんなに言われてる人ですね。
あ、
で、あのその彼が山田洋次先生の大ファン で、
はい、
でその男は辛いよのことは全シリーズ何度も 何回も繰り返し見てるぐらいの大ファンなんです。でそれに影響されてうちの兄が、あの名越が男は辛いよ見ろ見ろ言うねんとかって言って、でそれで見て、であれなかなかええでって言ってたっていうのがあって、
あ、で家族の中で、ね、
はい、
そういう話になった、
そうなんです。でそれで実は僕もその影響でちゃんと見るようになったっていう、そういう流れです、実は。
トラさんとしてどうですか。
うん、これも縁だね。
そうですね、あのやっぱりあの人が人をつないでいくっていうところ、はい、震災は大変なことだったんですけれども、まあ、大阪にいても揺れたとは思うんですけれども、やっぱりあの神戸の長田ではこう震災がなかったら出会わないようなこと、
もちろん映画もそうですしね、
なんかいろんなことが奇跡のように起こりますよね。
そうですね、
はい、無口な、はい、
まあ震災はない方がいいんですけどね、うん、まあ、たまたま遭遇して、
うん、
いろんなことがこう広まったっていうか、うん、煮詰まった、
うん、
まあ、瞬間瞬間それぞれに人あるんだろうけども、
うん
うん、だから災害がそのよそごとやったのが本当に自分のこととして考えられるようになったっていうのがね、大きいですね。
でまたその、まあ、寅さんのことも48作のそれもそうですけれども、あの心の傷を癒すということっていうのができ、そしてまたその中から次はあの今回今、うん、お二人は試写会に、初めて来られたの で、
そうです、ね、
まだ来てらっしゃらないんですけれども、はい、この、港に明かりが灯る、
火が灯るですね。
あ、
明かりと書いて
火が灯る、
はい、
あ、そうでしたか。私ずっと
明かりあれなんです、あの主人公は明かり
で、明かりちゃん、
で、
はい、
であの題名は火と読むっていう、まあ、ちょっと監督のこだわりです
けど、あ、これはあの、まあ、タイトルってとても重要だと思うんですけど、パッとみんなの中で決まったんですか。
これはあの脚本家はあの足立監督ともう一人、うん、あの川島天海さんという若い、うん、あの今回この脚本家のが初めての女性が、
そうです
か、で2人で、まあ、共同 で、
うん、
でそれでいろいろと話をしているうちにタイトルはこれにしようということになったというふうに聞いています。
港っていうのはやっぱり神戸だから、
ね、神戸です、はい、
うん、で火っていう、まあ、それもあの火事の火ではなくて、うん、明かりの火っていうのはやっぱり今もあの1月17日にはあの ろうそくに明かりを灯すっていう行事がずっと続けられていますが、はい、その意味合いも込めての火という、
はい、そこもある、それはともちろんあるんですけれども、まあ、やっぱりその例えばその町にこう本当に一つ一つの生活がこう営まれているっていうそのまあ風景というか景色というか、なんかこれはまあ監督がそう思ったかっていうことは別なんですけど、私は神戸を山の方からこう海の海こうやって港の方を見ると本当に一つ一つのこう明かりがこうあって、みんな一人一人それぞれの人たち家族が生活してるんだなっていうのが本当に分かるっていうのが、その風景が好きで、なんかそのイメージもあるのかなと僕は個人的に思っています。
いやこれを聞くと田中さん、1.1 が神戸に明かりをいなかったの、三浦さんがね、ケミカルシューズの靴の箱で作った小さなお家ってあるじゃないですか、
かわいい。
であそこにこれはろうそくの火ではなくて、うんうんうん、LED の火をポッと灯してそれが連なっていく一軒一軒のおうちに明かりが灯るっていう灯籠も作ったじゃないですか、うん、あれすごい、なんか灯籠に紙灯籠だけではなくて竹灯籠とかペットの、ペットボトルの灯籠もとてもいいんですけど、うん、一軒一軒に明かりが灯るっていうあの感覚が私すごいなと思ったんですが、
なんかすごい可愛くてね、うん、素敵なんですよ。
そうですね、
で今お聞きしてたら重なるものがありますね、
ありますよね、はい、でそういうものの中に一人一人がいて、でもそこには苦しみもあったりとか涙もあったりっていうことですが、まだ見ていないお二人から、
はい、
どういう気持ちで今日来られたか、悦子さん。
いやもう本当に楽しみでしかないんですけど、いろいろねチラシとか見せていただいたり、うん、俳優さんとかちょっとねつながりがあったり、いろんな、
そうなんですね、
意外なつながりが、しかもね松竹の、はい、松竹ではないけども、はい、私たちがお世話になっている方が、はい、
エグゼクティブプロデューサー
さんです
ね、私たちの上に控えてらっしゃる
プロデューサーです。縁がすっごく深いんです。しかもその震災の話で双極性障害っていうんですか、
はい、
そういう、ね、方のなんか前の前作の映画と重なるようなね、
そうい
うこともあって、もう楽しみでしかないです。はい、
太蔵さんいかがですか。
はい、震災のね、まあ復興からその現在に至るまでのどう立ち上がっていくのかって、その中にはいろんな人や場所の関わりがあって、どう作られていくのかなっていうのも多分ストーリーの中には出てくると思うんですよ。で僕はやっぱりそっちがすごい興味持ってるんで、どんな風な作品かなっていうのはちょっとワクワクと、まあ真剣、うん、真剣な思いで、まあ見たいなっていうのは思っています、
はいはい、で今回はアンさん県大のね先生に来ていただいて、はい、専門家にもこう映像をっていうか映画を解析していただくっていう、それもすごいことだなと思うんですけど、
ありがとうございます、うん、今回の映画精神医療交渉の方を田中清野先生という神戸でも有名な先生にやっていただいていて、やっぱそこは丁寧にやろうというふうに思いました。でやっぱりそういう視点で見たらどういうふうに見えるかっていうのを分かりやすく専門家の人に語っていただくっていうのはとても心の傷を癒やす時の上映会でもやらせていただいた時にとてもその評判が良かったというか、じゃあもう一度見てみようかなとか、そういうこう違う見方を、はい、提供していただける機会にもなると思うので、なんかこういう次はその今回は富永先生やっていただくんですけど、今度は違う専門家の方が見たらどうなるかとかって、そういうことちょっと特に神戸中心にそんな上映会いっぱいしたいなと思ってます。
すごい逆ですね、はい、やっぱりいろいろなこう傷、例えば 障害を持ってるから傷があるだけじゃなくて、うん、障害を持ってる人の周りにまたあの傷があったりとか、それからまたあの、出自が違うっていうことで、またその中で自分自身の中にあの親や子供や孫とは全然違う傷があったりとかで、震災の中での傷もあったり、もう本当に人間って割にナイブなんですね。
ですよね、本当に神一重で、私もちょっとやっぱり阪神・淡路大震災のトラウマみたいなのが未だに残っているので、
強そうに見えますけどね。
見えるみたいですね。明るくなんか強そうに見られるんですけど、ナイブなんです。
あ、そうですか。
Never forget the Great Hanshin Earthquake, January 17, 1995. From Nagata FM, FM
11. はい、あの私あの映画「港に火が灯る」のプロデューサーの安政洋と申します。あの、港に火が灯るのプロデューサーでもあるんですけれども、もともとあの心の傷を癒すということ劇場版というののをずっとこの普及活動上映活動をしてまいりました。あの私はあの、心の傷を癒すということのモデルになった安勝正のすぐ下の弟です。もともとこの港に火が灯るという映画を作るようになったきっかけというのは、あのずっとこの心の傷を癒すということの上映活動をしてきたということが、まあ、一つ出発点になっています。まあ、心の傷を癒すということの上映活動というのは、これはあの、いわゆる映画館での、劇場公開ということではなくて、まあ、これはもうあの本当に4年前3ヶ月間ぐらいで終わっちゃったんですけど、あのその後にずっとそのこう市民ホールですとか、公民館ですとか学校ですとか、そういう職場、そういった人たちに、まあ、この映画が見たいということで支えられてずっと上映活動をしてきました。人数的に言うと本当に、映画館で見ていただくのの3倍ぐらい、もう3万人以上の方にも見てていただいている計算になります。
ということは、
はい、
実習上映の方がたくさんの方にお声掛けもありということですか。
はい、ということなんですね。
あ、それってすごいですね。
やっぱりこの映画のなんかその届けたいメッセージというか、この映画のやっぱ強さっていうのを感じました。あとやっぱりあの映画館でやるのとちょっと違っていて、やっぱりその後にまあ私があのこうちょっと呼ばれてお話をしたりとか、あとその会場の方の感想を聞いてこうちょっとそのやり取りをしたりとかっていうのが、これがとっても大きな、なんていうんですか、私にとって大きなことになりました。あともう一つは、あのとってもあのこう実施上映してくださる方が感想文とかをあのきちんと取ってくださっていて、で私の手元にある感想文がもう3000人分を超えました。はい、
それがこう、まあ、全部読まれた。
はい、あの全部、あのこれはあの心の傷を癒すということと港に火が灯る両方とも監督してくださっているあの足立真尻監督以下、他のプロデューサーも全員目を通させていただいているという形になっていますね。
ということは、はい、題材はちょっと違うんですけど、
はい、
の映画が、
はい、
まあ、あの最初の心の傷を癒すということっていうのは NHK のドラマから入ってるんですが、
はい、はい、
なんていうか、求めるところ、
はい、
皆様にお伝えしたいっていうことは、
はい、
今回 の、 あの港に明かりが灯る、
はい、
同じメッセージを伝えたいということでしょう
か。はい、あの港に火が灯ると、そこに流れるものというのは同じです。で、まあ、伝え方がちょっと違っているというのがあって、伝えたいことはやっぱりその震災のこと、震災の記憶をつないでいくということで、まあ、あの震災で、まあ、外から見てもわからないけれども、その人に言えない心の苦しみだとか辛さみたいなものを、まあ、どうせ言っても分かってもらえないだろうとか、あのこれはもう自分で抱えて我慢しなきゃいけないんだというふうな人たちっていうのが実はたくさんいらっしゃるということで、もそれは そんなに我慢しなくてもいいし、やっぱりそれは言いたいときは言うべきだというふうなこと、そういう、やっぱりこの忘れてはいけないというか、全然過去のものになっていないということをやっぱり伝えたいというのは、この両作とも共通するメッセージではないのかなとは思っています。
我慢してらっしゃる方々がいろいろな意味でこの世の中にたくさんいらっしゃるということですか？
はい、私自身は大阪出身で被災者ではないので、逆にそのこういう形で上映活動をさせていただくことによって、本当にこの震災ということがずっとこの重く残っているということに気がつきました。で、実はその私の兄は神戸大学の医者で、実際被災もして、神戸大学医学部でそういうその心のケアの活動をしていたんですけれども、ちょうどその亡くなる、2000年の12月に亡くなるんですけれども、ちょうどその2ヶ月前に書いた文章があります。で、それが亡くなる2ヶ月前に書いた文章が、ちょうど震災から4年5年目に当たるんですけれども、その時にその町は復興しても心の苦しみ、もう被災者 の、その苦しみ、心の苦しみは全くそれは癒されていないというふうなことを書いていて、でただ彼らは言葉にする術を持たないから自分はそっと寄り添うしかないということを、亡くなる2ヶ月前に書いていて、私はずっとそのことが被災地の外にいて、そのことの意味がよく分からなかったんですけども、実際に上映活動に関わらせてもらうことによって、これはこういうことだったんだなと、しかも亡くなってから20年以上経っても状況はほとんど変わっていないということに気がついたということなんですね。で、はい、
95年の阪神・淡路から後もさまざまな、自然災害、例えば、はい、もう自然災害だけではなくて人が心に傷を持つっていうのは、はい、もう他のことでもさまざま生きる上でやっぱりあって、はい、だけどこれは我慢しとこうとか、言葉にならないっていうようなことがたくさんある、
はい、
でそれはやっぱり我慢しないでこう支え合う言葉にしていくってことも大事ということでしょうか？
はい、そう思います。で、あとはそれをやっぱりこう黙って聞くだけでもいいので、それはこうすればいいよ、ああすればいいよというような、そういうもうその過剰なメッセージはいらなくて、ただ静かに聞く、それだけ、でも全然違うんだなっていうことは本当によく自分なりにも理解できるというか、それって大事なことなんだなっていうことがあって、で、今回の映画もそういう、メッセージというか、本当にその、しんどい時はしんどいと言える、で横にいる人はそういう人の話を聞くだけでもいいって、特に何かこうすればいい、ああすればいいはいらないっていう、そういうことはちょっと映画のメッセージの中に盛り込みたいなとは思いました。はい、
今は息苦しい世の中になりつつありますが、はい、そっと寄り添うとか、はい、それとかそれに気づくとか、
はい、
でただただそばにいるだけっていうような、はい、寛容性っていう、
はい、
もう少し柔らかい世界になっていくといいな、
いいと本当に思います。何気なく一緒に笑いながらご飯食べたりとかお茶飲んだりとかっていうことの大切さっていうのすごく最近思うようになってきました。はい、
これはやっぱり年齢も、
はい、あるかもしれません。はい、還暦になりましたので人と一緒にいて時間を過ごすことの大切さを痛感する今日この頃です。はい、
でもそれも年齢を取ることの素晴らしさ、
はい、ありがとうございます。
ただ赤ちゃんはね、
はい、
存在だけで人を柔らかくする
とい、はい、
やっぱりこう年齢を重ねていくと、
はい、
そういう経験値の中で思い至るっていうようなところも必要だ
という
のを、
はい、
皆さんと一緒に映画館の中で、
はい、
この画面を見ながら同じものではなくて、
はい、
こう受け取っていただ
く、はい、はい、
もう一度映画のタイトルをお願いします。
はい、映画港に火が灯るでございます。来年1月17日公開になっています。皆さんよろしくお願いいたします。
2025年1月17日、
はい、
30年目の
公開、はい、さようでございます。はい、
ありがとうございます。
はい、
もう一度名前もお願いします。
はい、安政洋と申します。
はい、安政洋は日本読みです。
はい、韓国語読みで安孫ヤンと言います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では今回この後の映画とても楽しみしております。今日は本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、メインパーソナリティお名前もう一度。
はい、ネットワーク永田、石倉太郎です。
はい。
よっしゃ。
あ、よっしゃ。
よっしゃ。
Never forget the Great Hanshin Earthquake, January 17th, 1995. Never forget the Great Hanshin Earthquake, January 17th, 1995. From Nagata FM.
FM. FM.
Why?